半七捕物帳。春の雪解け。岡本喜道。一。あなたはお芝居が好きだから、高知山の狂言をご存知でしょう。道とせの花魁が入屋の寮へ出養生をしていると、そこへ直侍が忍んでくる。あの清元の下代は何と言いましたっけね。そう。忍び合う春の雪解け。私はあの狂言を見るたんびにいつも思い出すことがあるんですよ。と、半七老人は続けて話した。もちろん、お話の筋道はまるで違いますがね。舞台は同じ入屋田んぼで、春の雪のちらちら降る夕方に、松助の城下のようなあんまがズキンをかぶって出てくる。その場面の趣があの狂言にそっくりなんですよ。まあ、聞いてください。私の方は素話で、浜町の太夫さんの粋な喉を聞かせるなんていうわけにはいかないんですから、お話に艶はありませんがね。慶応元年の正月の末であった。神田から下屋の龍泉寺前まで用足しに行った半七は、七つ半。午後五時ごろに先方の家を出ると、帰り道はもう薄暗くなっていた。春といっても、この頃の日はまだ短いのに、今日は朝から空の色がネズミに染まって、今にも白いものがこぼれ落ちそうな暗い寒い影に覆われているので、とりわけて夕暮れが早く迫ってきたように思われた。先方でも傘を貸してやろうと言ってくれたが、家へ帰るまでくらいはどうにか持ちこたえるだろうと断って、半七は懐手でそこを出ると、入屋田んぼへ差し掛かる頃には、鶴の羽をむしったような白い影がもう目先へちらついてきたので、半七は手拭いを出して頬かむりをして、田んぼを吹き抜ける寒い風の中を突っ切って歩いた。ちょいと、特殊さん。お前さんも強情だね。まあ、ちょいと来ておくれと言う。女の声が耳に入ったので、半七はふと見返ると、どこかの寮らしい風雅な構えの門の前で、年頃は25、26の半働きらしい小粋な女が、一人のあんまのたもとをつかんで引き戻そうとしているのであった。おときさん、いけませんよ。今日はこれから中にお約束があるんですから、まあ、堪忍しておくんなさいよと、あんまは逃げるように振り切って行こうとするのを、おときという女はまた引き戻した。それじゃあ私が困るんだからさ。あんまさんは他にも大勢あるけれども、おいらんはお前さんがごひいきで他の人じゃいけないと言うんだから、素直に来てくれないと私が全く困るんだよ。ごひいきにしてくださるのは誠にありがたいことで、いつもお礼を申しているのでございますが、今日は何分にも、前々からのお約束がありますので。嘘をつきよ。お前さんはこの頃毎日そんなことを言っているんだもの。おいらんだってあたしだって本当に思うか。ぐずぐず言ってないで早く来ておくれよ。じれったい人だね。でもいけませんよ。 まったく今日ばかりは堪忍してください。どっちもなかなか強情で、容易に埒が明きそうにもなかった。しかし、格別に面白そうな事件でもないので、半七はいい加減に聞き流して通り過ぎた。雪は景色ばかりで、家へ帰り着く頃には止んでしまったが、それから曇った日が二日ほど続いた。三日目に半七は再び龍泉寺前へ行かなければならない用事ができた。今日こそは危ねえ。彼は雨傘を用意していくと、大きい雪が果たして落ちてきた。帰りはやはり七つ過ぎになって、入屋の田んぼはもう真っ白に埋められていた。重い傘を掲げてこの間の寮の前まで来ると、日和下駄の前花尾があいにく切れた。半七は下打ちをしながら塀際に身を寄せて間に合わせに繕っていると、雪を踏む下駄の音が聞こえて、門の内からこの間の女が飛び石伝いに出てきた。まあ、いつの間にか積もったこと。独り言を言いながら彼女は人待ち顔に佇んでいたわ。傘を持っていない彼女は髪を打つ雪に耐えないと見えて、やがて家へ引っ返してしまった。手がかじかんでいるので鼻を立てるのに暇がかかって、半七はようように下駄を突っかけて泥だらけの手を雪で揉んでいるところへ、この間のあんまが慣れた足取りでスタスタ歩いてきた。その下駄の音を聞きつけたと見えて、女は待ちかねたように内から抜け出してきた。前に懲りたのであろう。今度は傘をすぼめて差していた。徳次さん、今日は逃がさないよ。呼びかけられて、あんまは怯えたように立ち止まったが、今日も何かしきりに言い訳してすり抜けて行こうとするのを、女はまた引き戻した。こうした悶着がたびたび続くので、半七も少しおかしく思って、もう繕ってしまった泥下駄を再びいじくるような風をして、横目でそっと伺っていると、あんまはあくまでも強情に振り切って、今日も逃げるようにここを立ち去ってしまった。本当に性のない人だね。口小言を言いながら女は家へ引っ込んだ。その後ろ姿の消えるのを見送って、半七はもう五六軒行き過ぎているあんまの傘の白い影を追った。彼は後ろから声をかけた。おい、あんまさん、徳次さん。はい、はい。聞き慣れない声にあんまは少し首をかしげて立ち止まると、半七は傘を並べて立った。徳次さん、寒いね。べらぼうに降るじゃねえか。お前にゃ、中で二三度厄介になったことがあったっけ。それ、この間も大宮の二階でよ。ああ、さようでございましたか。年を取りますと、だんだんに勘が悪くなりまして、ごひいき様に、毎毎失礼をいたして、相すみません。旦那も、これから中へお出かけでございますか。こういう晩に、お通いもまたお楽しみなものでございます。我が物と思えば過労し、傘の雪とか申しましてね。はっはっはっは。 こっちのデタラメを知っているのか知らないのか、特需は助裁なく調子を合わせた。何しろ悪く寒いね。この2、3日はさえ帰りました。これから田んぼを突っ切るのは楽じゃねえ。どうだい？あそこで蕎麦の一杯もすすり込んで威勢をつけていこうじゃねえか。お前も付き合わねえか。中へ入るのはまだちっと早かろう。はい。はい、どうもごちそうさまでございます。私は下戸でございますけれど、ご酒を召し上がるお方は、一杯上がらなければ、この田んぼはちっと骨が折れます。はい。はい、ありがとうございます。一丁ばかりを引っ返して、半七は小さな蕎麦屋ののれんをくぐると、徳次は頭巾の雪をはたきながら、古びた角火鉢へ寒そうにかじりついた。半七は、種物と酒を一本あつらえた。これは、あられでございますね。江戸前の種物は、これに限ります。海苔の匂いも悪くございませんね。と、徳次は顔中を口にして、蕎麦の温かい匂いを嬉しそうに嗅いでいた。蕎麦屋の女房は、角の暗道に火を入れると、その薄暗い火陰に照らされて、花びらのような大きい雪が重そうにボタボタ落ちているのが、のれん越しに見えた。一本の酒をやがて半分ほど飲んだ頃に、半七は話し出した。徳次さん、お前が今あそこで立ち話をしていたのは、どこの領だい？旦那はあの辺においでなさいましたか？ちっとも存じませんで、はははは。いえ、あそこは中の辰伊勢といううちの領でございますよ。先方じゃしきりに呼び込もうとするのを、お前はむやみに逃げていたじゃねえか。中の寮ならば、いいお得意様だ。ところが旦那、どうも、あそこは具合が悪いんでしてね。いえ、別に、代をくれないのなんのというわけじゃないんですが。なんですか、こう。気味の悪いようなうちでしてね。半七は飲みかけたチョコを置いた。気味の悪いうち。そりゃどういうんだね。まさかに化け物が出るわけでもあるね。ええ、別にそんな噂もないんですが。私はどうも気味が悪うございまして。あそこで呼ばれると、なんだかゾッとして逃げるように断ってくるんですよ。と、徳次は鼻の頭の汗を手の甲で拭きながら言った。変な話だね、と半七は笑った。どういうわけで気味が悪いんだろう。わからねえな。私にもわかりません。ただ、なんとなしに、襟元から水を浴びせられたように、体中がゾッとするんです。目が見えませんから、何にもわかりませんけれど、何か、こう、おかしなものが、そばにでも座っているような具合で。まったく変でございますよ。一体あの寮には誰が来ているんだね。高袖さんという花魁でございます。21、22の勤め盛りで、すごいようないい女だそうでございますが、去年の下月頃から用事をつけてあの寮へ出養生に来ているんでございますよ。 暮れから春へかけて店を引いているようじゃ、よっぽど悪いんだろうね。それほどでもないらしいと、徳次は言った。もちろん、盲人の彼には、詳しい様子もわからないが、いわゆる、ブラブラ病で、寝たり起きたりしているらしいとのことであった。それにしても、その、辰伊勢の寮が、なぜそれほどに気味が悪いというのか、その司祭が、半七にはわからなかった。徳次は、もうたくさんだと辞退するのを、無理に蕎麦の代わりを取らせて、彼は酒を飲みながら、おもむろに、その司祭を聞き出そうとした。それが、なんと言って、お話のしようもないんですよ、と、徳次は顔をしかめて囁いた。まあ、旦那、聞いてください。私が奥へ通されて、おいらんの肩を揉んでいますと、大抵、いつも夜か夕方ですが、おいらんのそばに何か来て座っているような具合で、いいえ、それが、神頭衆や女中たちじゃありません。そんな人たちならば、なんとか口を聞くでしょうが、はじめからしまいまで一度も口を聞いたこともないので、座敷のうちは気味の悪いほどにしんとしているんです。まあ、早く言えば、幽霊でも出てきて黙っているんじゃないかと思われるようで。私は体がゾッとして、どうにもこうにも我慢ができないんでございます。それですから、中働きのおときさんには気の毒ですけれども、この頃は無理に振り離して逃げてくるので。いえ、もう一軒のお得意ぐらいはしくじっても仕方がございません。なんだか理屈があるような、理屈がないような、一種奇怪な物語を、この盲人から聞かされて、半七も黙って考えていた。日が暮れても雪はまだ降り止まないらしく、白い花びらがのれんをくぐって、薄暗い土間へ時々舞い込んできた。二。もとより、めくらの言うことで、別に取り留めた証拠もないのであるが、半七はそれを一種の不思議な話として、ただ聞き流してしまうわけにはいかなかった。彼は、あくまでその不思議の正体を突き止めたかった。その晩は、特需に分かれて、神田の家へまっすぐ帰ったが、明くる朝、浅草の馬道にいる古文の翔太を呼びにやった。おい翔太、中は田町の十兵衛の縄張りだが、俺が少しちょっかいを出してみたいことがあるんだ。てめえ、一つ働いてくれ。江戸町に辰伊勢という女郎屋があるだろう。あそこの多賀袖という女のことを少し洗ってもらいてんだ。多賀袖は入屋の寮に出ているというじゃありませんか、と、翔太は心笑顔に言った。それを調べてくれと言うんだ。実は少し俺の腑に落ちねえことがあるから。つまり、あの女には男でもあるか。何か人から恨みでも受けているようなことでもあるか。それから、女才もあるめえが、その辰伊勢という店の内幕も一通りは調べ上げてくれ。わかりました。二三日中にはみんな調べ上げてまいります。翔太は受け合って帰った。二三日という約束が四五日を過ぎても、翔太は顔を見せなかった。あいつ、 何をしているのだろうと思ったが、一日を争う仕事でもないので、半七もそのまま売っちゃっておくと、二月の初めになって翔太がぶらりと訪ねてきた。親分、申し訳がありません。実は、小せいガキがはしかをやったもんですから。そりゃいけねえな。軽く済みそうか。へえ、いい塩梅に軽そうです、と、翔太は言った。そこで親分、例の立ち伊勢の一件ですが、まあ、一通りは洗ってきましたよ。翔太の報告によると、立ち伊勢は江戸町でもかなり売ったが、安政の大地震の時に、抱えぬ遊女を穴蔵へ閉じ込めておいて、みんな焼き殺してしまったとか言うので、それからとかくにケチがついて、商売の方もあまり思わしくない。もっとも、吉原ではのれんの古い店でもあり、他にも辞書や佳作などを持っているので、まず相当に店を張っている。当時は、おまきというのが女主で、栄太郎という今年二十歳のせがれの後見をしているが、死んだ亭主と違って、おまきは情け深い方で、世間の評判も悪くない。多賀袖は、お職から二枚目の売れっ子で、去年の二の鳥が住んだ頃から入り屋の寮に出遊女をしているが、女に似合わない大酒であるから、酒毒で胸を痛めたのだろうという噂である。年は21で、下屋の金杉の生まれだと、世間が話した。いや、ご苦労。まずそれで一通りは分かった、と半七はうなずいた。そこで、その女には男とかなんとかいうものはねえのか。それだけの売れっ子なら何かあるだろう。それがはっきりと見当がつかねえそうで。もちろん、馴染みの客は大勢あるんですが、なかなか手取り物らしいんで、どれが本当の男なんだか、店の者にもよくわかっていないということです。これには、私も困りましたよ。それだけのことでは、半七も考えのつけようがなかった。今日はかかあが留守だから、見舞いはいずれ後から届けるが、子供が病気じゃ困るだろう。まあ、とりあえず、これだけ持っていけ。半七は翔太にいくらかの金をやって、まあ、昼飯でも食っていけと言うと、翔太は喜んで、うなぎ飯の馳走になった。その間に、彼はまたこんなことを話した。こりゃ別の話ですがね。やっぱり金杉の方から吉原へ辻裏を毎晩売りに来る娘があるんです。16、7で、器量がいいのに声がいいというので、中でもだいぶ評判になって、冷やかしなんぞは大騒ぎをしていたんだが、それがどうしてか、去年の暮れ頃からちっとも姿を見せなくなってしまったので、おせっかいの奴らがいろいろ詮議したが、どうもわからない。多分男でもできて駆け落ちでもしたんだろうということになってしまったんですが、田町の中兵衛は、それに何か目星をつけたことでもあるのか、古文に言いつけて、その娘の行方を探させているそうです。そうか、と、半七は考えた。そんなことがあるのか。ほら、ちっとも知らなかった。土地のことだけに、十兵衛は目が早えな。その辻ら売りの娘というのは、器量がいいんだな。歳は16、7。間違えのありそうな年頃だ。 名は何と言うんだ。お金と言うんだそうです。親分も何かお考えがありますか。まだ確かなことは言えねえが、少し胸に浮かんだことがある。まあ、無駄足だと思ってその金杉へ行ってみようよ。おめえもご苦労だが、一緒に来てくれ。ヨガス。飯を食ってしまって、二人はすぐに金杉へ行った。今日はのどかな日で、上野の森の上には薄赤い霞が流れていた。長袖のうちは金杉だなと、半七は途中で言った。どっちを先にしようか。まあ、やっぱりその辻裏売りの方から取り掛かろう。お前、そのお金という娘のうちを知っているのか。翔太は知らないと言った。どうで婚よく探すのは覚悟の上であるから、二人は暖かい日を背負いながら、金杉の方へぶらぶら歩いて行った。そのうちに何を見つけたのか、半七は急に立ち止まった。おい、徳次さん。どうしたい？あんまの徳次は、杖にすがって、ちょっと考えたが、勘のいい彼は、この間の蕎麦屋の旦那の声を忘れなかった。彼は、しきりにその時の礼を言っていた。いよいよ天気になりまして、結構でございます。旦那様、今日はどちらへ？ちょうどいいところでお前に会った。お前もこの近所だそうだが、ここらにお金という辻裏売りのうちはねえかしら。へえ、お金は私の近所におりましたが、昨年の暮れからどこへか行ってしまいましたよ。本人はいなくっても、親か兄弟があるだろう。一人者じゃあるね。それが旦那、こういうわけなんでございますよ、と徳次は司祭らしく話した。お金は兄貴と二人で暮らしていたんですが、その兄貴の虎松というのは、博打打ちの道楽者でしてね。お金の行方が知れなくなると、それから半月ばかり経って、これもどこへか、夜逃げのように姿を隠してしまいました。何でも、博打場で喧嘩をして人に傷をつけたとか言うので、それが面倒になってどこへか飛んで行ってしまったらしいんです。そういうわけですから、うちはもう空き棚になってしまって、二三日中に他の人が越してくるとかいう噂でございます。田町の十兵衛が目をつけているのは、お金の問題より、おそらくこの虎松に関係している事件であろうと、半七は想像した。彼はさらに特殊に聞いた。あの、辰伊勢の寮にいる、高袖という女も、やっぱり金杉の近所のものだと言うじゃねえか。お前、知らねえか。存じております。長袖さんの花魁も金杉の生まれで、やっぱりお金の近所で育ったんだそうですが、二親ともにもう死に絶えてしまいまして、これも跡形はございませんよ。すべての手がかりが絶えてしまったので、半七は失望させられた。それでも、彼は強情にこのあんまから何かの手づるを探り出そうと試みた。今も昔も根気が乏しくてはできない仕事である。ねえ、徳次さん。この間聞いていりゃ、その長袖の花魁は大変お前をひいきにして他のあんまさんじゃいけねえと言っているというじゃねえか。 おかしなことを聞くようだが、どうしてお前、そんなに花魁の気に入ったんだい。揉み方の上手ばかりじゃあるね。何か他に訳があるだろう。へえ、と、徳次はニヤニヤ笑っていた。半七と翔太は顔を見合わせた。なんと思ったか、半七は紙入れから一部の金を出して、徳次の手に握らせた。そうして、ちょいとそこまで来てくれと言って、彼を左側の横丁へ連れ込んだ。柳原家の抱え屋敷と安楽寺という寺の間を抜けると、正面には一面の田畑が広く開けていた。田の黒を流れる小さい水の旗で、子供が土壌をすくっているほかに人通りもないのを見すまして、半七はまた聞いた。お前、隠しちゃいけねえ。こんな野暮なことを言いたくねえが、俺は実は懐に十手を持っているんだ。徳次はにわかに顔の色を変えて、押しつぶされたように小腰をかがめた。私の知っているだけのことは何でも申し上げますと、彼は震えながら答えた。じゃあ、正直に言ってくれ。お前、長袖に頼まれて、何か内緒の踏み遣いでもするんじゃねえか。恐れ入りましたと、徳次は見えない目を閉じて頭を下げた。お察しの通りでございます。その踏み遣いをする相手は誰だ？それは、辰伊勢の若旦那でございます。半七と翔太は顔を見合わせた。三。徳次の話はこうであった。多賀袖はおととしの秋頃から主のせがれの栄太郎と忍び合っている。月通しは車の禁物で、それが知れると面倒であるから、多賀袖は病気にかこつけて入屋の寮へたびたび出養生に行く。そこへ栄太郎が忍んでいく。普通の店と違って、女主が情け深いのと、多賀袖が売れっ子であるのとで、辰伊勢の店でもあまりやかましくは言わないで、多賀袖を寮の方へ出してやる。万事の守備は中働きのおときが飲み込んでいて、他の者にはちっとも知らさなかった。若主人の栄太郎は、まだ部屋住みも同様の身の上で、勝手に店を開けてたびたび出歩くわけにもいかないので、多賀袖が寮に出ている間も、毎日必ず会いに来ることはできなかった。女はそれをもどかしく思って、男が二日も顔を見せないとすぐに呼び出しの手紙をやる。その踏み遣いの役は特需であるので、彼が、多賀袖に可愛がられるのも無理はなかった。それほど可愛がってくれるところへ、お前はなぜ嫌がって寄りつかねえんだ、と半七はまた聞いた。後の関わり合いが面倒だと思うのか。それもありますが、それはおかみさんがいい人ですから、そう難しいこともあるまいと思いますが、この間も申し上げました通り、あそこの寮へ行って、おいらんのそばに座っていますと、なんだかぞっとして、どうしても我慢ができないのでございます。どういうわけですか、自分にも一向わかりませんと、特次も思案に余るような顔をしてみせた。あそこの店でこの頃に死んだ女でもあるかい。 そんな話は聞きません。大地震の時には大勢死んだそうですが、その後は一人もないようです。何しろ、千の旦那と違って、おかみさんも若旦那もいい人ですから、抱えの女どもをいじめたという噂もなし、心中した女もないようです。よし、わかった。今日のことは誰にも言っちゃならねえぜ。口止めをして半七は特需に分かれた。どうしても今度はその虎松という野郎を探し出さなければならねえ。半七は虎松兄弟が住んでいたという裏長屋を訪ねて、その家主に会った。家主も兄弟の行方を知らなかった。しかし、去年のお静まりに、虎松がどこからかそっと舞い戻ってきて、近所の寺へいくらかの金を納めていったという噂があると話した。二人はすぐにその寺を訪ねて行くと、寺でも最初は曖昧なことを言っていたが、結局去年の暮れの15日に、虎松が不意に顔を出して、五両の金を納めていったと打ち明けた。虎松の両親はこの寺に埋まっているんですが、何しろあの通りの道楽者ですから、近所にいながら、盆暮れの付け届けも、ろくろくしたことはないんです。それが何と思ったか、不意に訪ねてきて、何分ご栄光を頼むと言って、五両という金を珍しく置いていきました。と、住職も不思議そうに話した。そうしてこんなことを言っていました。妹も先頃から行方知れずになってしまって、どこにどうしているかわからないから、家出の日を命日だと思って、どうかご栄光を願いたい。私が承知してやったら、虎松も大層喜んで礼を言って帰りました。寺を出ると翔太は囁いた。なるほど、虎松という野郎は変ですね。どうしても野郎を引き上げなければいけねえ。博打を打つと言うから友達もあるだろう。おめえ、なんとか工夫してそいつの居所を突き止めてくれ。ええ、なんとかなりましょう。頼んだぜ。二人は約束して別れた。そのあくる日、半七の女房が馬道の翔太の家へ見舞いに行くと、子供のはしかが思いのほかに重くなって、翔太夫婦も手放すことができないらしかった。その話を聞いて、虎松の一件も当分は拉致が明くまいと半七は思っていると、果たして翔太はその後ちっとも姿を見せなかった。2月に入ってから暖かい日和が続いたので、もう春が来たものと騙されていると、それから四五日経って、夕方から急に寒くなってきた。夜中から降り出したと見えて、朝起きてみると真っ白になっていた。春の雪だ。大したことはあるめ。こう言っているうちに雪は止んで、四つ。午前十時頃には、屋根から溶けて落ちる音が忙しそうに聞こえた。この二三日は差し掛かったようもないので、半七は昼飯を済ませるとすぐに家を出た。翔太の便りをいつまでもぼんやり待っていられないと思ったので、彼は雪解け道をたどって金杉へ出かけた。特需の家を訪ねて、彼をそっと呼び出すと、特需はすぐに出てきた。 道の悪いのに気の毒だが、この間のところまで来てくれねえか。俺が手を引いてやるから。何、大丈夫でございます。屋敷と寺の間を抜けて、二人は雪の残っている田んぼ道に立った。早速だが、その後に、辰伊勢の寮へ行ったかえ、と半七は聞いた。どうしましてと、徳次はかぶりを振った。それに、おときさんの方でも、こんまけがしたと見えて、もう無理に呼び込もうともしませんから、私の方でも幸せでございます。それに、辰伊勢の店の方で聞きますと、おときさんも、もう暇を出されるんだとかいうことです。ところが、おときさんの方じゃ、容易に動かないというので、なんだか、内輪ではごたごたしているようでございますよ。おときという女のうちは、どこだえ？本所だとかいうことですが、私もよく存じません。そうか。道の悪いのにわざわざ呼び出してすまなかった。これも御用だ。堪忍してくんねえ。特事を返してやって、半七はしばらく考えた。いろいろの材料がそれからそれへと集まってきながら、彼はそれを取りまとめて一つの断案を下すことができなかった。一体、自分は何を調べているのか、それも確かな見当はついていなかった。取り留めのないあんまの話を手がかりにして、辰伊勢の寮を探ろうとしているうちに、辻浦売りの娘の駆け落ち事件に突き当たった。この二つが結びついているものか、あるいは全く無関係の出来事か。それもまだ想像がつかなかった。せっかく調べ上げたところで、それが果たしてどれほどの効果を生み出すか、それも一切わからなかった。しかし、一種の好奇心ばかりでなく、半七はどうもこの事件をそのままに放り出してしまいたくなかった。なんだかこの事件には、深い奥行きがありそうに思われてならなかった。骨折り損だと思ってもう少しほじってみろ。彼は上野の山下まで用足しに行ってすぐに家へ帰ろうとしたが、また思い返して入谷田んぼへ足を向けた。雪上がりの底冷えのする日で田んぼへ出る頃にはすっかり暮れてしまった。お荷物になる傘を下げて雪解け道を一足向きに歩きながら辰伊勢の寮のそばまで来ると、門の中から一人の女が出てきた。顔は確かに見えないが、その格好がどうもかのおときらしいので、半七はすぐにその後をつけていくと、女はこの間の蕎麦屋へ入った。こっちの顔を知っているはずはないと高をくくって、半七も少し後からそののれんをくぐると、狭い店にはおときのほかにもう一人の男が来ていた。当山の反転を着て平ぐけを締めたその男のなりが、堅気の人間でないことは、半七にもすぐに悟られた。男は25、26で、色の浅黒い立派な江戸っ子であった。彼はここでおときを待ち合わせていたらしく、女と向かい合って酒を飲んでいた。半七は隅の方に座っていい加減なあつらえ物をした。男も女も時々こっちを尻目に見ていたが、格別に気を置いてもいないらしく、火鉢に仲良く手をかざしながら 小声でしきりに話していた。もうこうなっちゃ仕方がないやねと女は言った。俺が出なけりゃ幕が閉まらねえかなと男は言った。ぐずぐずしていて心中でもされた日にはたまなしだあねと女は小声で脅すように言った。それから先は聞き取れなかったが、心中という一句を聞いて半七は胸を躍らせた。おそらく高袖という女が心中するのであろうと思われた。事件はいよいよこぐらかってきたらしいので、半七も息を飲み込んで耳を澄ましていたが、話はよほど込み入った相談らしく、女の声はいよいよ潜めいて、目と鼻の間にいる半七の耳にも、その秘密を漏らさなかった。じれったいのを我慢して、ただその成り行きを伺っていると、二人はやがて相談を決めたらしく、感情を払ってここを出た。二人をやり過ごして、半七も立った。彼は、そばの代を払いながら女に聞いた。おかみさん、今出ていた女は、辰伊勢の寮のおときさんと言うんだろう。さようでございます。連れの男は誰だい？あれはトラさんという人でございます。トラさん、と、半七の目は光った。トラ松と言うんじゃねえか。辻浦売りのお金坊の兄貴の。え、そうかい。よくご存知でございますね。半七は急に面白くなってきた。彼はいい加減に挨拶して表へ出ると、一本道を並んでいく二人の後ろ影が消え残っている雪明かりに薄黒く見えた。半七は足元に気をつけながら、大根おろしのように向かっている雪解け道をたどっていくと、二人の影は辰伊勢の寮の前で止まった。ここでもまた何か囁いているようであったが、二つの影はやがて離れて、女は門の中へ消えた。四。男はどうするかと見ていると、彼はまた引っ返して元来た方角へ歩き出そうとして自分の後をつけてきた半七とちょうど向かい合った。一本道をすれ違って行こうとする彼を半七は追うように呼び止めた。おい兄、虎兄。虎松は黙って立ち止まった。おめえ、久しく顔を見せねえじゃねえか。どこに引っ込んでいたんだ、と、半七は続けて慣れ慣れしく声をかけた。おめえは誰だと、虎松は薄暗い中で用心深そうに透かしてみた。まあ、誰でもいいや。クジャク長屋の二階で二三度会ったことがあるんだ。嘘をつけと、虎松は身構えをしながら言った。てめえは今、そこの蕎麦屋にいた野郎だろ。どうも、面つきが気に食わねえと思った。田町の十兵衛の子分に、てめえのような面を見たことはねえ。てめえたちの食い物になる俺じゃねえ。俺を連れて行きたけりゃ、十兵衛を呼んで来い。兄、ひどく威勢がいいな、と、半七は嘲笑った。まあ、何でもいいから、そこまでおとなしく来てくれ。馬鹿を言え、今度天馬町へ行けば、しまい湯だ。てめえたちのような下っ引きにあげられて、たまるものか。 持ち竿でクジャクを刺そうとすると、ちっとばかり当てが違うぞ。俺を縛りたけりゃ、立派にちってと鳥縄を持ってこい。むやみに気が強いので、半七も持て余した。もう、こうなれば、嫌でも泥仕合をするより他はない。この雪上がりに厄介だとは思ったが、たかが遊び人一人を手取りにするのはさのに難しくもない。もう腕ずくで引きずっていこうと思った。いやいとら、てめえのような半端人足を相手にして、羽を上げるのも嫌だと思って、お慈悲をかけてやりゃ再現がねえ。俺は立派に御用の実手を持っているが、てめえを縛ってから後で見せてやる。さあ、素直に来い。一足進み寄ると、虎松は一足下がって懐に手を入れた。おかっぴきを相手に刃物などを振り回すのは素人である。こいつは口ほどでもない奴だと、半七はすぐに鷹をくくってしまった。しかし、その素人が帰って剣呑であるから、彼は相手の肝を脅かすために一つとなった。虎松、御用だ、神妙にしろ。この途端に誰か半七の後ろから忍んできて、両手でその目隠しをする者が、不意を食らって彼も少し慌てたが、その手触りでそれが女の手であることを半七はすぐに悟った。女は言うまでもなく、かのおときであろう。彼は肩を沈めて相手の腕をひっつかむと同時に自分のつま先へ投げ出すと、その上を飛び越えて虎松がついてきた。彼の手には、合口が光っていた。御用だ、と半七はまた叱った。虎松の歯は空を二三度ついて、彼の体が右へ左へ漂うと見るうちに、右の手に掴んでいる刃物は、もう叩き落とされてしまった。左の手首には、縄がかかっていた。相手が、並々のものでないと悟って、彼は急に弱音を吹き出した。親分、どうもおみそれ申しました。お手数をかけて誠に申し訳がございません。まあ、勘弁してくださいまし。今だから言って聞かせる。俺は神田の半七だ、と半七は名乗った。往来中じゃ、どうにもならねえ。おいおとき、てめえもかかり合いだ。主人のうちへ案内しろ。泥まぶれになって灰を着たおときと、縄付きの虎松とを引っ立てて、半七は立伊勢の寮へ入ると、奥から子女が泣き声を上げて駆け出してきた。若旦那とおいらんが、辰伊勢の息子と田賀袖とは、奥の八畳の座敷に逆さ屏風を立て回して、二人ともにカミソリで喉をついていたのであった。その時には、私も面食らいましたよ、と半七老人は言った。なるほど、おときの口から心中というようなことを聞いていましたが、さすがに、今すぐとは思いませんでしたからね。何しろ、一方には縄付きが二人出る。一方には二人の死骸の検視を受ける。辰伊勢の寮は大騒ぎで、それからそれへと噂が立ったと見えて、夜の更けるまで門の前はいっぱいの人でしたよ。辰伊勢の息子と田賀袖はどうして心中したんです。それがまた何かおときと虎松とに関係があるんですか。 私にはまだそのわけがちっともわからなかった。半七老人はさらに詳しく説明してくれた。その長袖という女は人殺しをしているんです。辻浦売りのお金という娘を殺したのは長袖の仕業なんです。なぜそんなことをしたかというと、前にもお話申した通り、長袖は主のせがれの栄太郎と深い仲になって、証文を踏み倒すのなんのという魂胆でなく、男に本当に惚れ抜いていたんです。すると、どうしたはずにか、その栄太郎が辻浦売りの評判娘と関係ができてしまったので、長袖はそれを聞いてひどく悔しがって。ああいう商売の女のやきもちは人一倍で、そりゃあ実に恐ろしいもんですからね。普段から仲良しの仲働きに言いつけて、お金が中から夜遅く帰ってくるところを無理に寮の中へ呼び込んで、散々恨みを言った上で、まあひどいことをするじゃありませんか。ぶったりつねったりした挙句に、自分の細紐でお金をとうとう締め殺してしまったんです。まさかにそんなことにはなるまいと思っていたので、中働きのおときも一時はびっくりしたんですが、こいつがなかなかしっかり者で、しかもお金の兄貴の虎松という遊び人と、とうから訳があったんです。不思議な因縁ですね。そういうわけで、お金も前からおときを知っているので、ついうかうかと立つ伊勢の寮へ引っ張り込まれて、とんだ災難に遭うことになったのでしょう。そこでおときはすぐに兄貴の虎松を呼んできて、何もかも打ち明けて、後の始末を相談すると、虎松もびっくりしたんですが、こいつも根が悪いやつですから、自分の女の頼みといい、内分にすればまとまった金が懐に入ると聞いて、妹の仇を取ろうという了見もなしに、素直に承知してしまったんです。そして、寮の床下を深く掘って、お金の死骸をそっと埋めて、みんながそ知らん顔をしていたんです。何でも、その口止めに差し当たり百両の金をおときの手から虎松に渡したということです。その金はどこから出たんですか？と、私は、ねほりはほり詮議した。その金は、つまり、栄太郎の手から出たんです、と、半七老人は言った。長袖は、その明くる日、すぐに栄太郎を呼びつけて、これも正直に打ち明けて、私は悔しいから、あのお金をいじめ殺した。さあ、それが悪ければ、どうともしてくれと膝詰めで談判したんです。栄太郎は青くなって震えたそうですけれども、もともと自分にも落ち度はあり、そんなことが表沙汰になった日には、立つ伊勢ののれんにも関わることですから、とうとう長袖の言うなり次第に、内債金の百両を、出すことになったんですが、悪戦身につかずの例えで、虎松はその百両を土場ですっかり取られてしまって、おまけに盆の上の喧嘩から相手に傷をつけて土地にもいられないようなことになってしまいました。それでもさすがに気がとがめるのか、それとも兄弟の人情というのでしょうか。 まだ懐に金のある間に、自分の菩提寺へ久しぶりで訪ねて行って、妹の恵光料のつもりで、なんとなしに五両の金を納めて行ったんです。それから、草加の財の方へ行って、一月ばかり隠れていたんですが、江戸者が麦飯を食っちゃいられませんから、またこっそりと江戸へ帰ってきて、おときからいくらかずつの小遣いをいたぶってそこらをうろついているうちに、田町の十兵衛に目をつけられて、おときとわけのあることも知れてしまったんです。十兵衛は自分の縄張りうちですから、立伊勢に引き合いをつけるのも気の毒だと思って、早くお暇を出してしまえと、内々で教えてやったんですが、それがかえってあだとなって。おときは素直に出ていかなかったんですか。そりゃあ素直に動きませんや。栄太郎と長袖の急所をつかんでいるんですもの。ここで少なくも200と300とまとまった金をもらわなければおとなしく出て行くわけにはいかないと言って、しきりに二人を脅かしていたんですが、栄太郎も部屋住みの身の上でとてもそんな金ができるはずはなし、長袖もこれまでにたびたびおときにゆすられているんですから、身の皮を剥いでも工面はつかず、二人ともに弱り抜いているうちに、何にも知らない立伊勢のおふくろが、むやみに引き合いを怖がって、一日も早くおときに暇を出そうとする。おときは男の虎松を火星に頼んで、自分たちの言い分を素直に聞いてくれなければ、お金殺しの一下りを恐れながらと訴え出ると、陰へ回って、栄太郎と長袖とを脅迫している。もうどうにもこうにもしようがなくなって、長袖は栄太郎と一緒に死のうと覚悟を決めた。それをおときが、うすうす感づいたので、二人を心中させては、玉なしになるから、その前に、虎松に意地をつけて、いよいよ立伊勢の帳場へ座り込ませようというところを、私にみんな引き上げられてしまったんです。長袖は、所詮助からない命ですから、いっそ心中した方が、マシだったかもしれませんが、栄太郎はまさかに死罪にもなりますまいから、もう一足のところでかわいそうなことをしました。これで立伊勢の寮の秘密もすっかりわかったが、まだ一つの疑いが私の胸に残っていた。すると、その特事とかいうあんまは何にも知らなかったんですね。特事というやつは正直者で、長袖の踏み遣いをした他には全く何にも知らなかったようです。その特事が立伊勢の寮へ行くことをなぜそんなに嫌がったんでしょう。長袖のそばには何か座っているなんて、めくらのくせに、どうして感づいたんでしょう。さあ、それはわかりませんね。そういう難しい理屈は、あなた方の方が、よくご存知でしょう。立伊勢の寮の床下には、お金の死骸が埋まっていたんです。半七老人は、その以上に、注釈を加えてくれなかった。私がこの物語を春の雪解けと題したのは、単に半七老人の口真似をしただけのことで、事実はかの直侍と 道とせとの単純な情話よりも、もっと深い恐ろしいもののように思われてならない。